7月27日第4回目の礼拝です。今回の箇所はマルコの福音書13章28節から32節、表題は父だけが知っておられるという、ことで、みぞおち伝道師にメッセージをお願いいたします。
皆様、改めておはようございます。
おはようございます。
毎日暑いですけれども、皆さんはその綾子さんという方をご存知でしょうか。有名な作家の方で、やっぱりちょっと若い世代はあんまり知らないのかなと、私ちょっと子供たちに、子供って言ってもね、もう30前後の子供なんですけど、そんなの人知らないとか言われたんですけど、皆さん の世代はよくご存知なんじゃないかなと思います。ちょっと記事の方を読んでみますね。その綾子さんは東京出身で、大学卒業後の1954年芥川賞の候補になった遠来の客たちで作家としてデビューしました。その後、神の汚れた手や天井の青など人間の欲望と良心をテーマにした作品を数多く発表しています。軽妙な文体のエッセイも人気で、1970年に発表した誰のために愛するかは200万部を超えるベストセラーになったほか、近年は老いの才覚など老いと向き合った作品も手掛けてきました。夫は2017年に亡くなった作家で元文化庁長官の三浦主門さんで、夫婦で執筆した作品もあります。その綾子さんは執筆活動だけではなく、途上国での福祉活動などにも力を尽くし、1995年から2005年まで日本財団の会長を務めました。こうした功績から2003年に文化功労者に選ばれ、2012年には菊池寛賞を受賞しています。ということで、その綾子さんが、私ちょっと知らなかったんですけど、2025年の2月28日に老衰のために亡くなっておられたそうなんですね。あ、皆さん、あ、知ってる知ってるって感じで、うなずいてらっしゃいますけれども、93歳で、私は自分が若い頃から結構彼女の本が好きで、いろんな本を読みました。たくさん読んだんですけど、ほとんどのストーリーはもう忘れちゃいました。 でもすごい一つだけすごく印象に残った言葉があるんですね。それが何かっていうと、エッセイでいろんなところに書いてらっしゃるんで、一つの、作品だけじゃないと思うんですけど、彼女が自分はカトリックの信仰の中で子供の時から育ったのがすごく良かったって書いてあるんですよ。なんでかっていうと、それは小さい頃から、子供の頃から死を意識してきたからっていう、ああそうかって思ったんですね。私も小学校でキリスト教のその教会学校に行き始めたんで、当たり前のこととして思ったんですけれども、そういえばそうだなって。日頃私たちは日常の中で死を意識することってあんまりないですよね。でむしろどっちかというと、死っていうのはなんていうか遠ざけられているっていうか、身近なものではない、または例えば私が死ぬとしたらとか、誰々さんが死ぬとかって言うと縁起が悪いから言うんじゃないみたいな感じで、言っちゃいけない、考えちゃいけないみたいな感じで、でも確かにキリスト教の中では、まずイエス・キリストの死、そして聖書に書いてあるいろんな人の死、また自分たちの死を意識して生きるものだと思います。すごいことだなと思うんです。ゴールを意識して生きるっていうのが、例えば皆さんでもそうだと思いますけど、グラウンドに連れてかれて走れって言われたら困りますよね。どんだけ走るんですかっていう、例えば5分間走ってくださいとか、5周走ってくださいだったらゴールが見えるから、それを目標に走ります。ペース配分をしたり、まあいろんなことを考えながら走るんですけども、しんどくなってもあと1周だとか言ったら元気が出たりしますよね。あと1分だとかって、でもぐるぐるぐるぐるゴールを知らないで走るとなると、ってもう走る前からちょっとげんなりする感じがありますよね。私たちの人生もそうかなと思ったんですね。死を意識して生きるというのは、私たちがその自分のゴールを意識して生きる、周りの人も自分もいつかは死ぬ、必ず死ぬ、でも私たちは 当然思います。じゃあ死んだらどうなるの？その先の世界がある。それはそうですね、人よく脅かしに使われますけれども、地獄へ行っていじめられる、ずっといじめられるっていう世界だけじゃないんだよ。そこから救われて神様のところへ、イエス様のところへ行って永遠を生きる、その道がある。それを子供の頃によくわからないながらも知るというのは素晴らしいことだなと改めて その彩子さんの死を思いながら思いました。今日私たちは7月3回シリーズで、私は終末、終わりの日についてお話ししたいということをはじめに言わせてもらったんですけれども、今日がこの3回目でございます。終末、世の終わりを意識することは私たちが今どう生きるかにつながります。おそらく皆さんも終末を考えた時に怖い怖い怖いだけではなくって、さっき言ったようにぐるぐるただ走れっていうんじゃなくって、あ、この世にも私にも終わりが来るんだ、でもだから私はどうやって生きる、どうやって生きようか、そういうことを意識して今生きてらっしゃる、これまでも生きてらした、そしてこれからもそうなさると思います。今日のタイトルは父だけが知っておられるというタイトルでお話しします。神殿の滅ぶ日、また世の終わりの日をイエス様は何年何月何日何時何分、そのような言い方では予告されませんでした。それどころか子も知りませんと断言されています。これはすごいですね。なぜでしょうかと思うときに、私はそこに父なる神と子なる神の信頼関係を見ます。深い信頼関係を見ます。私たちも同じように、うん、私は知りません、父なる神だけが知っておられます、その安心の平安の中でこの私たちの、私の大切な人生を生き抜くことができるでしょうか。それをテーマに今日はメッセージをしていきたいと思います。短くお祈りをいたします。愛する天のお父様、いつかこの世も私の命も終わる、それを私たちは知っていますけれども、それは絶望ではなく希望です。あなたがいてくださるから、あなたと共に永遠の命を私たちはすでにいただいているから、イエス様、その希望を持って今日の箇所を読み解かせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、今日の初めのところは、イチジクの木から例えを学びなさいというところから始まります。イチジクの木から例えを学びなさい、どんな例えでしょう。私たちにとってイチジクはそれほど身近な木じゃないかもしれません。あそこにイチジクの木があるよとご覧になったことは多くっても、イチジクの木で季節を知るというのはあんまり日本人には一般的ではないと思いますね。むしろ日本人にもしこの話をするんだったら、桜の木を見て季節を知りなさいかもしれません。春になるとテレビでもね、お天気情報なんかとともに桜の開花はいつ頃になりそうです、今日開花宣言が出ましたって、どこどこはちらほらですって、今度の週末が見頃ですと、そういうことを全国ニュースでいつも放送してますね。私たちもそのようなニュースを聞かなくっても、通りすがりに桜の木を見て、あ、もう開きそう、あ、開いた、今度の週末はお花見に来ようかなって、あ、もう見頃が過ぎたな、お花見はちょっと遅いな、そのような季節を知ります。イスラエルの人々はイチジクの木を見て同じように思っていたようです。例えを学びなさい、枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。旧約聖書ではこの夏っていうのと終わりっていうのが掛け言葉に結構なっていて、この夏っていう単語から、あ、終わりっていうのを想像したりもできるそうです。そのようにこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。このところを思ったのは、私は、あ、信仰は肉の目をつぶることではないんだっていうことです。何かっていうと、時々言われますよね、信仰ってのはもう神様神様だけ見て、周りのことを一切無視する現実逃避じゃないんですかというのを 皆さんも聞かれたことがあるんじゃないでしょうか。いや、むしろ私たちの信仰はこの現実の中で力を持ちます。現実を見てどうにかできるんだったら私たちはどうにかさっさとしますよね。例えば水筒がひっくり返った、水が漏れてる、起こしますよね。そういうふうに自分でできることはします。でもこの世の中には自分じゃどうしよう、これはどうしようもない、または良かれと思ってやったのに悪くなっちゃった、どうしたらいいんだ、そういう時に信仰者は神に頼ります。神に祈ります。私にはどうすることもできないんです、どうにかしようとしたらかえって悪くなりました、またはどうしていいのかすら分かりません。でも神様はその現実の中に働いてくださる。それを、ああ私はこんなに困ったけれども神様がこうしてくださったんだよっていうのを証って言います。その証は私たちにもっとってすごく力を持ってます。へえ、そんなことを神様がしてくださったんだ。人によってはそれはたまたまじゃないの、偶然じゃないの、よかったね、ラッキーだったねって言われる方もいらっしゃるかもしれません。たまたま偶然ラッキーなら次はどうなるかは分かりません。たまたまその時はラッキーだったかもしれないけど次はダメかもしれない。でも信仰はそうじゃないです。あんなに困った時に私が祈った、神様がこういう道を開いてくださった、神様ありがとうございます、大丈夫、次も助けてくださる、どうしようもない時が来た時こそ私は信仰を持って祈ります、神様がどうしてくださるかが楽しみだから。皆様もそうじゃないでしょうか。ああこんな困ったことがあった、祈ろう、そういうサイクルに入れた信仰者は本当に幸せですね。そしてもう一つ、私たちが現実を見る目を養うっていうのは、もう一つは私たちは現実がそのままに受け入れられない人間です。ああこんなことになっちゃった、変な例えかもしれませんけど、さっき言ったように水筒が倒れた、中からすごい、そうですね、3ヶ月前に入れたジュースが出てきた、そんなもの見たくない、見なかったことにしよう、目を背けたい、そんなような思いがあった、あるかもしれません。でも信仰があったら直視できるんですね。そういう汚いものが出てきた、みんなに見られたくないものが、とんでもないものが出てきた時に、神様こんな風になっちゃってます、お願いします、この現実の中に働いてください。福音書の中にたくさん出てくるのはイエス様は現実のただ中に働かれたということです。病を癒してください、悪霊を追い出してください、私の罪を許してください、うん、死んだら天国で許してあげるよ、じゃないんですね。必ず私に何がしてほしいのか言える人は言います。こうしてほしいんです、あなたの願いの通りになるように、あなたの信仰の通りになるように、イエス様は現実の中で働いてくださいました。因果応報っていう言葉がありますね。これは私たちにとっては半分正解で半分間違いです。っていうのはもともと因果応報っていうのは仏教の話か用語から来てるそうです。過去および前世の行為の善悪に応じて現在の幸不幸の過報があり、現在の行為に応じて未来の過報が生ずることって、要するに私がやったこと、あ、前世も含めてですよって、それに対して報いがある、いいことにはいい報い、悪いことには悪い報い、いいことにはいい報いがあり悪いことには悪い報いがある、これは聖書も言ってます。ただし前世はこの間も言いましたけれども、そういうものはありませんので、私のしたことだけです。だから先祖が悪いことしたから私がこんなに苦しんでるっていうのはありません。聖書のいくつかの箇所をお読みしますね。黙示録の22の12にはこういうことが書いてあります。見よ、私はすぐに来る、私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくる。また蒔いた種を刈り取るっていう言葉がありますけど、これは聖書の中の言葉です。私たちは蒔いた種を刈り取ることになる。 それを、うんうん当然だと思う方もいれば、え、じゃあ私の過去にやっちゃったあれはどうなるの、あんなことをやっちゃったよ、さっき言ったあの腐ったものが出てきたらどうしますかって言った時に見たくないんです。だからそれはなかったことに私たちはしたい。でもイエス様はそうじゃなくて、いや、ちゃんと見つめなさい、私がいるから。私たちは皆さんどっかで罪を犯してると思います。それは警察のお世話になる罪じゃないかもしれません。でも私たちの良心を自分自身でいじめる罪、私あんなことしちゃったよ、私優しくなかったな、あ、私あの時ずるかった、自分勝手だった、ひどかった、みんなあると思います。でもそれをイエス様は、私は許す、私はそのままであなたを受け入れて、あなたがその罪を私に告白するなら、私はあなたを罪から清める、許す、だから私と共に生きよう、私と共に働こう、そう招いてくださいました。だからこの因果応報は私たちにとって大きく変わりましたね。私たちは確かに蒔いたものを刈り取り、私たちのやったことを引き受けなければならない。でも一番の、私たちが滅びるという罪の罰はイエス様がご自身が受けてくださった。だから私たちは安心できます。もう本当に今時の言葉で言うと大逆転チャンスが私たちにイエス様を信じることで与えられました。救われることは新しく生まれ変わることです。新しい命に生きることです。イエス様を信じるときに私たちは今までの中覗いてみると、うわー、汚いものがいっぱい詰まってる、臭いものがいっぱい詰まってる、見たくないよの私たちじゃなくって、パカッと開けてみたら、あ、私の中に聖霊様が住んでくださっている、私はもうすでに聖霊の宮、そして表はイエス様を着ている、あら、上から中からイエス様に、神様に覆われている、神様のものになっているんですね。その中で私たちは、いやでも私は大したもんじゃないと思うけれども、中から外から変えていただける神様自身によって、そんな風になっています。だから自信を持ってしっかりと現実を見ることができます。そしてその現実の中で私たちの信仰は成長するんです。どんだけ信仰が成長しても、困った、どうしようって思うことはできます、あります。でもそのたんびに神様、イエス様祈った時に、ああ、こういう方法で神様が私をこの現実の中を通らせてくださるんだ、神様の手がしっかり私を導いてくださる、もう、いやいや、怖くて私もうダメですってしゃがみ込む時、倒れ込む時はしょうがないなって、イエス様が私を背負ってくださる、背負って歩いてくださる。私たちの現実は、人生は旅のようなものです。その旅路をイエス様が背負っていってください。もう一つ御言葉をお読みしますね。ガラテヤ書の、思い違いをしてはいけません、神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。私たちはもう悪い種のことは考える必要がないんです。良い種をまき続けてこの人生を生きることができる、まあ、そういう28節から随分膨らましましたけれども、だから私たちはイチジクの木を安心して見ることができます。桜の木を安心して見ることができます。私たちの現実を安心して見ることができます。わからないけれども、でも世の中はどうなっているのか、世の中のサインを見ることができます。29節、そのようにこれらのことが起こるのを見たら、これらっていうのは一軸の葉っぱのことじゃないですね。どういうことか、ちょっと戻ってみましょう。 いろんなことが起こります。19節まで戻ります。その日は神が天地を創造された初めから今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日だからです。そういう日が来るんです。で、どういうことが起こるか、22節、偽キリスト偽預言者が現れて、できれば先民をも惑わそうとして印や不思議なことを見せます。でもだから気をつけていなさい、私は何もかも前もって話しました。どんなことが起こりますか、24節、だがその日にはその苦難に続いて苦難があります。太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。恐ろしい光景だと思います。また信じられないと思われる方が多いでしょう。でもこれがイエス様が前もって話してくださったことです。何度も言いますが、もうこの13章が終わると14章、もう十字架直前の話になります。最後の最後に大事なことをあなたたちに言うよっておっしゃったことがこの話だったんです。でもその日には太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされますの次に26節、その時人々は人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。その日が来るよ、その日が来たら、29、そのようにこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。戸口に近づいた、その次はどういうアクションを起こしますか。人は戸口から入ってくるんです。私たちはよくあの言葉を知ってますね。黙示録にある、私は戸口に立って叩いているって、あなたが戸を開けるなら私は入ってあなたと食事をするって。イエス様が私たちの心の扉を叩いた時に、私たちはイエス様を迎え入れました。イエス様がだから私たちの中に今もう入ってくださってます。だから恐れることはありません。でもイエス様を知らずに、まだ心の扉を閉じている人にとっては、人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見たときに、これが恐ろしい日、怒りの日となります。でもそれは私たちにとっては恐ろしい日ではありません。その日はいつでしょう。みんな知りたがるかもしれません。でも皆さん本当に知りたいでしょうか。っていうのが、エルサレム神殿の崩壊の日にはちゃんとイエス様は、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさいとおっしゃいました。逃げ場所があるんです。でも世の終わりの時は逃げ場所がないんです。日本がダメだからアメリカへ行ったら、フランスへ行ったら助かるっていうんだったら、もちろん行けばいいんですけれども、そういう問題じゃなくって、人の子が来られる時、もう全世界に終わりの日が望む時、私たちは逃げ場所はない。いや、本当は一つだけあります。詩編の46編をお読みいたします。有名な詩ですね。詩編の46編、神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、要するに何があっても、本当に恐ろしいようなことがあっても、神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。これを本当に信じられますか、握れますか。それは問われます。なぜならその終わりの日は怒りの日でもあるからです。主の怒りが地上に注がれる、宗教音楽と呼ばれるキリスト教のミサ曲の一つにレクイエムというのがあります。レクイエムというのは死者のためのミサ曲とも言われますけれども、カトリックの教会でよく歌われるというよりも、今は合唱団によってステージで歌われることが多いんですけどね、その中に D.S. イレ、 怒りの日というのがあります。すごいあのおどろおどろしい曲、あの一人が作ったんじゃなくていろんな人がその同じ歌詞に曲をつけてますけれども、すごいなんかおどろおどろしい怖い曲なんで、よくあのテレビなんかでもあのよく BGM にうわー怖いっていう時に使われたりします。どんな日か、この間も少しお読みいたしましたけれども、そうですね、今日は黙示録から、黙示録の6章からどんな日かをお読みいたします。黙示録はいろいろ世の終わりにこんなことが起こるよ、あんなことが起こるよということが書き記された書物です。そしていろんなことがあって全部をなかなか読むことができませんけれども、黙示録の6章の12、私は見た子羊が、まあ、これ子羊ってもうそのままの羊さんと取ってくださるか、またはイエス様のことだと読んでくださるか、どちらでもいいんですけれども、子羊が第六の封印を解いた時、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺られて青い実を振り落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。地上の王、高官、仙人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が洞穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。もう誰も耐えられないような恐ろしい恐ろしい光景が、神の怒りが、子羊の怒りが地上に注がれる、そんな日が来るよ。ここでこの話終わりますって言ったらもう救いがないですね。皆さん頑張ってねで終わるしかないんですけれども、でもこの黙示録の最後はどうなってるでしょうか。地上のいろんな暗躍する悪い勢力が滅ぼされ、天と地が過ぎ去っていきます。そして天と地が過ぎ去って、黙示録の21章の始めをお読みいたします。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。まあ、滅ぼされと言ってもいいかもしれませんが、過ぎ去っていくのです。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られて花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。この夫のために飾られた花嫁のようにっていうのがすごくいい表現ですね。あの美しく整えられた、本当に心を込めて整えられた、そのようなのがよくわかる表現です。そんな都が来るんです。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。これ私はあのヨハネの福音書の一番初めのところを思い出しました。神が人となられてご自分の民のところへ来られた。神は人と共に住まわれた。その神の幕屋、要するに神様ご自身が人と共にいてくださる新しい都が私たちに与えられる。神様ご自身が人と共に住んでくださる。そしてこれすごいですね、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。皆様は誰かの涙を拭って差し上げたことがありますか。または誰かに涙を拭ってもらったことがありますか。かなり距離が近い人、そして優しいタッチでないとできませんね。そのようなことを神様ご自身が私たち一人一人にしてくださる。悲しみがあった、苦しみがあった、知ってるよって言いながら私たちの目の涙を拭ってくださる。今何かで苦しんでる人、今何かに不安で、あ、どうしたらいいんだろうと思ってる方、 その苦しみを、不安を、涙を神様はご存知です。人間はね、もういいじゃないとか、そんなことでいちいちメソメソしなさんな、泣きなさんなって言いがちですけど、神様はそうおっしゃいません。私たちの涙を川袋に蓄えてくださる方です。涙の数を数えてくださるような方です。そして涙を拭ってくださる方です。4節の途中から、もはや死もなく悲しみ、叫び苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。すると御座についておられる方が言われた、御よ、私はすべてを新しくする。また言われた、書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり真実である。また言われた、ことは成就した。私はアルファでありオメガである、最初であり最後である。私は渇く者には命の水から値なしに飲ませる。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。イエス様が福音書で語られた生の言葉、それと変わらない言葉がここに記されています。イエス様ご自身がここでちゃんと私たちを迎えてくださいます。少し元に戻りましょう。今日の言葉、マルコの福音書の13章31節、この天地は滅びますと、聖書によっては過ぎ去りますとか、いろんな言葉が訳されていますけれども、この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。いろんなものは滅びます、いろんなものは価値観が変わります。皆さんも時代とともに価値観が変わってたり、人の言葉が、あの人あの時こう言ってたのに今日はこんなこと言ってるわ、へえとかって思われたことはあると思います。人の言葉はそんなもんです。価値観もそんなもんです。でも私の言葉、この言葉って書いてあるのは、あのヨハネの福音書の初めに、最初に言葉があったっていうあの言葉と同じ、とっても広い意味を持つ言葉です。ロゴスです。このロゴスは物語とか教えとか、説教、命令、格言、噂、神の言葉、約束、教えなど、福音、出来事、計算、勘定、決算、尊重、尊敬、価値、理由、動機、割合、類比、ものすごい広い意味を持つ言葉です。私たちがしゃべるこれだけではありません。イエス様そのものでもあり、イエス様の教えそのものでもあります。それは決して滅びることがないんですよ。だから信頼しなさい。この聖書の言葉を信頼しなさい。それを握りなさい。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っています。信頼して大丈夫。父だけが知っているから、そして神様が私たちに与えてくださるのは、恐ろしい将来ではなくって、神の怒りのその先にあるものです。滅びない、決して滅びない、そういうものがある。少し前に私はこの信、望、愛をお話しいたしました。あの言葉の正確な言い回しを皆様覚えていらっしゃいますでしょうか。この信仰と愛と希望は何だと言われてたでしょうか。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。大事だよって言ってるだけじゃないんですね。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。なぜなら神は愛だから。で、この信仰と希望と愛っていうのは、愛は決して絶えることがありません。予言の賜物なれば廃れます、威厳ならやみます、知識ならば廃れます。要するにどんなことでも過ぎ去っていく。でもいつまでも残るのは信仰と希望と愛。その中でも一番優れているのは愛。神様は決して古くならないよ、過ぎ去ってしまわないよ、あなたと共に 永遠を生きる、永遠を生きようといつも手を広げて招いておられる。皆様はすでにもうその手の中に飛び込んで主イエスに抱きしめられた一人一人です。でもまだ私の周りにあの人がこの人が残っている、神様まだ入れますか？その答えは皆さんご存知ですね。大丈夫、まだ入れるよ。その人の命の続く限り、あなたの命の続く限り、あなたは私の言葉を、この決して滅びない、決して過ぎ去らない言葉を述べ伝え続けなさい。まだ私の手は開かれているから。いずれこの天地が滅びる日が来たら、もうその最終日になった時には飛び込めないかもしれないから、今伝えよう。今この言葉の素晴らしさをこの地上でまず私たちが味わおう。私たちはいつかこの終わりの日を、私たちがこの生きていても死んでても見ることになると思います。でもそれは主イエスと共に生きる、ある意味また新しい始まりの入り口の日です。その日はいつ来るか父だけが知っておられます。でもその父は私たちと共にいてくださいます。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私たちはこの世を見るときに、なんでああいうことが、なんでこんなことが、また私の身に起こるいろんなことを、なんでこうなってしまうんだろうと考えることがあります。でも天のお父様、あなたの眼差しが私たちにこの地球に注がれていることを感謝します。イエス様が私たちのそばにいてくださることを感謝します。聖霊様が私たちのうちにいて私たちを導いてくださることを感謝します。私たちは全てのことが分かるわけではありませんけれども、あなたに信頼しこの人生を生きていきます。そして本当の世の終わりが来るまであなたと共に生きます。主よ、どうぞ導いてください。そしてこの命を私たちを通してこの世の中に、この地にあふれさせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。